とんどものじゃない。
いけそうですか。
いけそうやないですわ。いけそうやないわ、ほんまに。冗談抜きにして、家では読まったんやけど。
賛美歌346番です。 ただいまより本日の礼拝を始めます。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ、日から日へ、御救いの良い知らせを告げよ。お立ちいただきまして、正英539番を歌います。高端節第三週日の礼拝を御前にお捧げいたします。集い取りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の御言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。またプロジェクターをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らを日常の糧を今日もお与えください。罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文は賛美歌の、中ほどです。購読文に詩編2編を購読いたします。プロジェクターをご覧くださっても結構です。 いかなれば諸々の国人は騒ぎ立ち、
神は悲しいことを語るや、
死の諸々の王は立ち構え、お皿は共に計り、
人その自動車に栄えている、
我らそのカスをこぼち、
その名を捨てると、
天に座する者笑いたまわん、
主の彼らを叫びたまおうべし、
かくて死は憤りをもて物言い、
大いなる怒りをもて彼らを落ち惑わしめたのだ、
しかれども我我が王を、
我が清き主の山に立てられると、
我御言の領の弁主我にのたまえり、
汝は我が子なり、今日我汝を憂い、
我に求めよ、さらば汝に諸々の国を譲りとして与え、何時黒金の杖を持て彼らを打ち破り、
聖水の器の者のことに一緒だからの、
されば何時ら諸々の王よ悟かれ、
その悟りとは教えを受けよ、
恐れを持て死に仕え、
物の気を持て喜べ、
子に口づけせよ、
恐らくは彼の怒りを話し、何時は道に滅び、
その憤りは速やかに燃えるべければなり、賛美歌181番を歌います。 Oh, ずお座りください。しばらく牧草の後、牧会祈祷をお捧げいたします。在天の地なる神様、爽やかに晴れた冬の朝、新しい朝を与えてくださいましてありがとうございます。この朝も今ここに集い礼拝を捧げることのできます幸いを感謝申し上げます。寒さの厳しい日々でございましたが、健康を守られて過ごせましたことを感謝いたします。でもこの年の最初の聖日から今日まで本当にたどたどしい歩みでした。私たちの愚かさのゆえに、力弱きがゆえに、そして不信仰のゆえに、あなたの御胸に幾度も背きました。今どうぞお互いに詫びなければならない罪を思い起こすことができますように。むしろそれに代わってお互いの賭けを分かり合い、許し合うことができますように。この教会の同心の友のみならず、私たちが関わりますすべての人々に、いつも愛を持って接することができますように、お務めください。スマトラ沖津波は日を経てもなお被害が拡大し、被害者の確認や伝染病への危険性などさまざまな困難を極めているとの毎日の情報です。そして私たちも忘れることができない阪神・淡路地震から10年の時が過ぎました。また雪深い新潟の地での被災の後を過ごしておられる方々のことも思います。こうした災害のたびに私たちは神様はなぜと問いかけてみたくなります。しかしこの世界はあなたが作り支配されるところであることを思い、被災された方たちに心を沿わせて祈ります。どうぞ御心を行ってくださいますように、御国を来たらせてくださいますように、すべての人々にあなたからの平安を豊かにお与えください。本日は礼拝後に定例役員会と教会学校教師会とを持とうといたしております。どうぞあなたが良しとされる議事ができますことを、またそれぞれのメンバーが良き働き人としてご奉仕が続けられますように導き強めてください。教会の行事のすべてをあなたの御手の内に置いていただけますようにお願いいたします。病のとこにある方、高齢者の方々、また勤めのためにここに集えない方々にも、主の日にふさわしい祈りの時と心をお与えくださいますように、あなたが共にいてくださいますように。私たちは今から御言葉を聞いて望みを新しくすることができますように、御霊を注がれてこの1週間の歩みを始めることができますように、 今朝御言葉を取り継いでくださる工藤神学生をお務めください。どうぞ良き御言葉を与え語らしめてください。言い尽くしません感謝と願いをここに集う人々の祈りとともに、恵みの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌の190番を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書は旧約聖書サムエル記上16章1節から13節まで、旧約聖書の453ページと新約聖書マタイによる福音書3章13節から17節まで、新約聖書の4ページ2箇所になっております。よろしく。
主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。サムエルは言った。どうして私が行けましょうか。サウルが聞けば私を殺すでしょう。主は言われた。若い雌牛を引いていき、主に生贄を捧げるために来ましたと言い、生贄を捧げる時になったらエッサイを招きなさい。なすべきことはその時私が告げる。あなたは私がそれと告げる者に油を注ぎなさい。サムエルは主が命じられた通りにした。彼がベツレヘムに着くと、町の長老は不安げに出迎えて尋ねた。おいでくださったのは平和なことのためでしょうか。平和なことです。主に生贄を捧げに来ました。身を清めて生贄の会食に一緒に来てください。サムエルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼らがやってくると、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。エッサイはアビナダブを呼び、サムエルの前を通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは次にシャンマを通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは七人の息子にサムエルの前を通らせたが、サムエルは彼に言った。主はこれらの者をお選びにならない。サムエルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか。末の子が残っていますが、今羊の番をしていますとエッサイが答えると、サムエルは言った。人をやって彼を連れて来させてください。その子が ここに来ないうちは食卓にはつきません。エッサイは人をやってその子を連れて来させた。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が 天から聞こえた。
突然ですけれども問題です。先ほどつい1月6日は何の日だったでしょうか。お考えください。いくつか答えがあるんですけれども、1412年、フランスの100年戦争で活躍したジャンヌ・ダルクの誕生日、それが1月6日。1831年、天保2年、禅の僧侶として名高い良寛が亡くなった日、良寛忌というのも1月6日。1879年、明治12年、上野の風月堂が日本初のケーキの宣伝をしたことを記念して、ケーキの日というのも1月6日。全部正しい答えなんですけれども、今ここで私たちが、共に思い出したいことは、キリスト教のカレンダーにおいて1月6日が何かということです。1月6日は光源日、エピファニーと呼ばれる日です。光源日、公に現れる日と書いて光源日なんですけれども、イエス・キリストがお生まれになったクリスマスから数日経ったこの日、皆さんがよくご存知 の東方からやってきた占星術の学者たち、その学者たちが幼子イエスに出会った日がこの日とされています。彼らはイエスこそ誠の救い主、神の民と言われたイスラエルだけでなく、その異国の地からやってきた彼らが出会うことによって、全世界の人の救い主となられたということを、証人として、イエスに見えるわけです。でそのためにですね、伝統的にそのクリスマスの飾り付け、ツリーでありますとか、クリスマスカードでありますとか、そういうものは1月6日まで飾っておくことが、習慣になっているそうです。でこの教会でもクリスマスのイルミネーション外にまだ飾ってありますけれども、あれは何もこうズボラをしているわけではなくて、その伝統にのっとってということです。なので今日多分この礼拝が終わった後、青年の一部がですね、イルミネーションの取り外しの奉仕をしてくださると思いますので、皆さんどうぞねぎらってあげてください。ただし私はこの奉仕で、この講談奉仕でエネルギー使い果たす予定ですのでやりません。話を光源日に戻しますけれども、光源日というのはその東方の三賢人の来訪というのを記念するのと同時に、主イエスが洗礼を受けたということを記念する日でもあります。イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けて、バプテスマを受けて救い主としての公の生涯に入られた日、それも光源日に記念する出来事です。またヨハネ福音書にありますカナの婚礼の出来事、水が、ブドウ酒に変わったという奇跡、あれも、イエスが初めて、世に表された最初の奇跡、印ということで、このことも思い起こされることがよくあります。東方の三賢人の来訪、主イエスの洗礼、カナの婚礼、いずれの意味においても救い主としてのイエス・キリストが人々の前で、世にその姿を現したと考えていいわけですし、1月6日に一番近い主日である今日、この、イエスの洗礼の歌詞を読むということはふさわしいことであるというふうに言えます。さて、洗礼者ヨハネといえば救い主イエス・キリストの先駆けとして現れた人です。ルカ福音書の記述によれば、救い主の到来に備えるものとして神によって生を受けたというふうに書かれています。今日読みいただいた、マタイによる福音書のこの箇所の少し前、3章の前半の部分ですけれども、ヨハネ自身の言葉が記されています。私の後から来る方は私よりも優れておられる。先駆者として謙虚にその立場を自覚している言葉だと思います。しかし今日お読みいただいた箇所では、その洗礼者ヨハネが自分よりも優れているはずのイエスに対して洗礼を授けたとあります。ヨハネが行っていたのは悔い改めの洗礼と呼ばれるものでした。罪のない神の子であるはずのイエスが、まるでヨハネから洗礼を受けて罪を許されたかのような、そんな印象を受けます。果たしてイエスは罪を許されるために、罪を悔い改めるべき存在としてヨハネの洗礼を受けたのでしょうか。イエスは洗礼を通して一時的にあったにせよ、ヨハネの弟子になったのでしょうか。このことは初期の教会の時代から非常に大きな問題とされていました。福音書記者マタイはこの問題に対してどのような答えを示しているのか、皆さんとご一緒に福音書の言葉に沿って考えていきたいと思います。13節、 イエスが洗礼者ヨハネのところに来たという記述がありますが、この言葉は3章1節、洗礼者ヨハネが現れというのと同じ動詞が用いられています。私たちが読んでいる新共同訳の聖書では、来られるというふうに書いてありますが、現れるというのと同じ、動詞です。つまり洗礼者ヨハネが宣言していた、神の、ことして後から来る方が今まさに来たんだということが読み手にとって意識されるように暗示してあるわけです。そしてその来られた目的、現れた目的はヨハネからバプテスマを受けるためにというイエスご自身の自発性に基づくものとして描かれています。イエスは誰に頼まれたわけでもなく、誰に命じられたわけでもなく、自ら進んでバプテスマを受けるためにヨハネのもとへやって来られたのでした。イエスよりも列位に立つはずのヨハネは14節でその洗礼を強く辞退しています。思いとどまらせようとしてという言葉が出てきますが、この動詞ギリシャ語で反復的な動作を表す活用が用いられています。ヨハネは自分はイエスに洗礼を授ける立場にはない、むしろ自分がイエスから洗礼を受ける立場にあるんだと言って繰り返し繰り返し断ったのだとわかります。当然のことです。脇役が主役を食ってしまっては物語はめちゃくちゃになってしまいます。ところが15節、イエスはこうお答えになります。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。他の言い方で訳してみるとこうなります。今はそうさせてほしい。義のすべてを満たすこと、成就すること、完成すること、それは私たちにとってふさわしいことなのだから。もう一度申し上げます。今はそうさせてほしい。なぜなら義のすべてを成就することは私たちにとってふさわしいことなのだから。私たちが主に使っておりますこの新共同訳聖書で正しいことというふうに訳されている言葉、ディカヨシュネというギリシャ語なんですけれども、これは義というふうに表現することができます。義という言葉はマタイにとって思想の中心となっている言葉です。それは私たちが日頃考えるその倫理や道徳に基づく正義というのとは少し異なるものです。つまり神のご意志に従って生きる姿勢、心の在り方、態度、それがこの義の示す内容であって、新共同訳の正しいことという言葉から連想されるような良い行い、正しい行い、正義というのとは少しずれている。今ここでイエスが行おうとしておられるのは神の意志に従うという姿勢、その態度、心の在り方のことであるわけです。マタイの11章には疲れている者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいという有名な言葉があります。マタイはここでこの義の姿勢の、神に従う、神の意志に従う姿勢というのを柔和で謙遜という言葉にまとめています。神の前にへりくだり、かたくなな心ではなく従順にその意志に従って生きる姿勢、マタイが記すイエスの生涯はそのような態度に貫かれたものでした。イエスが洗礼を受けるという具体的な一つの出来事、それが正しいことなのではなくて、イエスが洗礼を受ける際のその心の態度が義のすべての姿勢なのであり、ここにおいて洗礼は罪の悔い改めという限定的なものを超越して神の意志に従うということの表明となります。またそれはイエスお一人に限定される姿勢ではありません。それは私たちにとってふさわしいことなのです。私たちというのはイエスだけのことでもなければ、イエスを除く他の人たちのことでもありません。イエスご自身とイエスにつながろうとする私たちすべてのことを指しています。そしてなお心を打たれることに、このイエスの言葉はこの福音書においてイエスの最初の言葉です。 このイエスの答えを受けて16節、ヨハネはおそらくしぶしぶ洗礼を授けます。すると天が開き、神の霊が鳩のように下り、17節、これは私の愛する子、私の心にかなうものという宣言が聞かれます。イエスが義のすべてを成就するために洗礼を受けた。その時父なる神は、これは私の愛する子、私の心にかなうものという返答をくださった。私たちはこの出来事の順序にも心を止めたいと思います。イエスの義の姿勢、従順、その態度に対して神は、これは私の愛する子であるという返答をくださいました。イエスがただお一人特別な方であるのは、何も奇跡的な誕生を遂げたからではなく、また奇跡を行ったからというのでもなく、ただその義の姿勢、その従順な在り方によるのではないでしょうか。義の成就こそ神は求められ、導かれ、喜ばれ、そして私の愛する子、私の心にかなうものという宣言を与えてくださるのです。先ほどイエスの言葉にあった私たちにとってという言葉と同様に、神のこの宣言もまた今神を求めて生きる私たちにも向けられています。私たちが義の成就を望み、そしてそのような姿勢で歩むときに、私たちもまた神によって私の愛する子と呼んでいただけるのだと私は思います。平和を実現する人々は幸いである。その者たちは神の子と呼ばれる。私たちもまたそのような姿勢で歩むときに、神の子と愛する子と呼んでいただけるのではないか。私たちの教会ではクリスマスに新しくお二人の方をお迎えしました。そのお二人にとってはまだ新しい感覚かもしれませんけれども、そして先に洗礼を受けた私たちにとっても、やはり忘れられない感覚として、こんな私でいいのだろうかという疑問があるかと思います。まだ聖書のことなんて何も分かってない私が洗礼を受けていいのだろうか、教会に来始めてまだ間もない私が洗礼を受けていいのだろうか、はたまた悲しいことですけれども、献金できる額の少ない私が教会になっていいのだろうか。一部の教会では本当に聞かれる不安の声だそうです。ともあれ、こんな私でいいのだろうかという不安は多くの人が抱えた経験をお持ちだと思います。もちろん洗礼の時だけではありません。教会で何かの奉仕に就く時など、皆さん思い当たることがないでしょうか。例えば役員に選出された時、こんな私でいいのだろうか。壮年会、婦人会、青年会など各会の委員に選ばれた時、こんな私でいいのだろうか。教会学校の教師になった時、聖書講座や万灯会で初めて初代を任された時、派遣新学生の奉仕に就いた時、説教担当を任された時、こんな私でいいのだろうか。また言いづらいことですけれども、逆にこんな人で大丈夫かしらという不安もあるかもしれません。例えば派遣新学生を招いたとき、説教担当を任せてしまったとき、こんな人で大丈夫かしら。残念なことに私たちの目には一時的なものしか映りません。私たちはすぐに目先の儚いものにより頼もうとしてしまいます。それは今も昔も変わらないことです。旧約聖書の時代にもやはりそうでした。今日もう一箇所読みいただいたサムエル記でも、偉大な預言者と言われたサムエルがそのような危うさを見せています。イスラエルの最初の王サウルという人が、その王という権力の座についてのち、残念なことに神に従わないものになっていきます。そのため神の怒りを買って、次の新しい王を選ばねばならなくなった。この場面でサウルに油を注いで王とした張本人であるサムエルは、そのサウルを失ってしまったこと、次の王を立てねばならなくなったことを非常に嘆きます。しかし神は次なる王を示すために、そのサムエルをエッサイという人のところにやって、その食事の席において彼の息子たちと対面させます。 次の王としてふさわしいのは一体誰か。サムエルはエッサイの息子エリアブという人に目を留めて、彼こそが次の王として立てられるにふさわしいものだ、そう思うんですけれども、神はそんなサムエルにこのように告げます。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。そして選ばれたのはエッサイの末の息子ダビデでした。ダビデはこの食事の席に同席すらしていませんでした。これは生贄の食事と書いてある通り、宗教的祭儀の場でしたから、年若い彼には参加する資格がなかったのです。招かれていなかったわけです。それで羊の番をしていた。まだ若く、祭儀に参加する資格もなく、誰の目にも止められていなかったダビデ。人の目には力強く美しく映った他の兄たちを飛び越して、神はダビデを選び出されました。神は人の目にはふさわしくないと思われたそのダビデを神の道具として選び出し、油を注ぎ霊を下された。ダビデに主の霊が下った。この出来事から遥かの地、誠の王、本当の救い主であるイエスの洗礼にまで一本の線がつながっています。そして私たちの主イエスは、その洗礼の時において私たちの先駆けとして義を成就する姿勢をお示しになり、後に続け、あなたにふさわしい歩みをせよと招いてくださっているのです。救い主の先駆者に過ぎないはずの洗礼者ヨハネが、その救い主ご自身に洗礼を授けるということ、人の目には不思議に映り、ふさわしくないとさえ思われる出来事の中にも、神の義のすべてを成就するという大切な真実がありました。人の目には若すぎて力なく思われるダビデにも、主の霊が下り、神の意志を行っていくという大きな使命が与えられました。そして自分自身では何もできないと思ってしまうような小さな小さな私たちにも、神の義のすべてを成就する務めが私たちにふさわしいこととして与えられています。新しい年が始まりました。今日また新しい週が始まります。新しい朝を与えられています。今またここから新たな思いで歩み出していきましょう。神の意志に従っていく歩みをここから始めていきましょう。それは私たちにとってふさわしいことだからです。お祈りいたします。取るに足らない私たちに目を留め、愛し霊を注いでくださる主なる神様、今日もあなたの御前に集い、あなたのご意志が何であるか心静かに思い巡らす時を与えてくださいまして、ありがとうございます。旧約聖書の時代の昔から、主イエスの時代を経て、そして今の私たちに至るまで、あなたが変わらず世を愛され導いてくださっていることを改めて感じます。感謝です。どうか私たちが御言葉を通してあなたのご意志に耳を傾け、心を開き、卑屈になるのではなく謙遜な態度で、傲慢になるのでなく誇りに満ちた姿勢で歩んでいくことができますように、私たちがあなたに愛される、あなたの子としてふさわしい歩みを成していくことができますように力づけてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌の285番を歌います。すいません。
どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
主のお母様、御恵みのうちに本日の礼拝を拝むことができましたことをありがたく感謝いたします。私たちはあなたからあふれるばかりの恵みをいただいておりますが、今その一端をお返ししました。どうかあなたの伝道のために用いてください。この祈りをイエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。
アーメン。
今日は新しい方が来られていますので、ご紹介したいと思いますので、立ってお顔を見せていただければと思います。お三人ご家族だと思いますので、お名前をお読みします。この順番通りに読んでいきますので、立っていただければと思います。山野秀彦さん。山野真由美さん。それから山野信子さん、またよかったらぜひお越しください。ありがとうございます。それから、一つ悲しいお知らせなんですけれども、土佐教会の会員の方で、3年ほど前からスクリーングの時に通っておられた前田よし子さんという方が、1月の7日に、天に召されたという知らせを受けました。でまだお若いのにということで、突然病気が見つかり、高知に帰って手術ができないということで、それで東京の方に家に帰られてお正月を過ごした後、東京に入院して、その後すぐに亡くなられたということです。でご家族で葬儀をして、また土佐教会の方でお別れ会をされるそうなので、もし詳細を知りたい方は私の方まで言っていただければ、そして、お祈りに覚えていただければと思います。以上です。
それでは恒例のグリーティングをなさってください。失礼いたしました。それでは牧会報告をさせていただきます。本日の集会は1月の定例役員会、教会学校教師会が礼拝後にございます。今週の集会はハンドベルの練習が11日火曜日午後1時です。
奈良県伝道会教師会が11日火曜日の午後3時、高野原教会で行われます。から聖書講座、それから晩祷会が12日水曜日から始まります。聖書講座はイザヤ書の25章です。から晩祷会はエレミア書の27章です。からピーターパンの礼会が同じく12日の1時30分からあります。ひまわりグループは13日です。街道清掃は婦人会の方でよろしくお願いいたします。遠藤先生の予定は13日の午後が面会日になっております。次週の主日礼拝は1月16日、遠藤先生の説教で揺るがない礎ということであります。それから来週の礼拝後の集会ですが、婦人会と青年会の合同礼会をいたしますが、講師は片桐郁夫さん、某立建築事務所所長ということは、私たちの教会がということになるのかなと思いますが、青年会もたくさん参加してください。詳しいことはそこをお読みください。ただし、出席ご希望の方は、お昼が作られますので、食事代は1人300円ですが、ご希望の方は本日中に掲示板にお名前をお書きください。その他のことは、週報をご覧いただいたらよろしいかと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは正英541番を歌いました後、祝祷コースを持って礼拝を終わります。
その上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そして地の果てに至るまで私の証人となる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you. こまでやってなさい。